開示毎日記。こんにちは、開示毎日記の時間です。毎回海上自衛隊からゲストをお招きし、知られざる海上自衛隊の内側を日記のように皆様にご紹介する番組です。それでは早速本日のゲストをご紹介いたしましょう。護衛艦朝霧より大月康夫さんと田川康平さんにお越しいただきました。大月さん、田川さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では本日の開示毎日記を大月さんお願いいたします。
はい。昨年3月22日から11月4日まで日本一周の近海練習航海とハワイからスタートする世界一周遠洋練習航海へ行ってきました。
はい、世界一周というのが気になりますけれども、まずは護衛艦朝霧の紹介をお願いいたします。
はい、朝霧、護衛艦朝霧といいますのは海上自衛隊に属する護衛艦の中の一つであります。船の種類では日本では護衛艦と言ってますけれども、世界ではデストロイヤー、駆逐艦という艦種に属されていて、記号で表すと DD と表記します。ヒューガやアタゴとは違い、多用途な戦術に対応するための汎用護衛艦、その中の朝霧型、これの一番艦、これが私たちが乗艦する朝霧です。さすがに就役からは30年とシステムの古さ、これは否めませんが、乗員の努力、団結は新しく出てきている新造艦にも引けを取ることはありません。30年経った今でも、その国内でも、さらには海外でも降りても前線で活躍し続けること、これはその証拠だと思います。本艦につきましては修理中で、遠目からはしか今は見ることがないんですけれども、秋にはまたいつもの岸壁に戻りますので、観光してリフレッシュした朝霧をぜひ舞鶴の自衛隊桟橋まで足を運んで見に行っていただけたらなと思います。
はい、リフレッシュした朝霧、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。楽しみですね。はい、ではハワイから始まる世界一周遠洋練習航海とさっきおっしゃってたんですが、これはどのようなものなんでしょうか。
はい、もうまさに世界一周遠洋練習航海っていうのは言葉の通りでありまして、今回は東回りの世界一周を船で行ってきました。まあ、今回行ったコースとしてはハワイを皮切りにアメリカ各地を歴訪いたしまして、フランスをはじめとしたヨーロッパ、地中海やアフリカを抜けアジアを巡りつつ日本まで戻ってきたコースです。実習幹部、そうですね、実習幹部というか幹部候補生学校を出た若手の幹部にその知識技量を身につけさせるためにこの遠洋練習航海というものが行われておりまして、実習幹部、これは艦艇の基礎を学びながら半年かけてこういった世界を各地を巡ることで人文化に触れて教養を深めて次のステップへ、ハワイ、そのための実習になっております。特に半年をかけてですこの航海実習というものを行うのは世界広しといえども日本の海上自衛隊だけなんですね。複数あるコースの中でも今回はその世界一周という7つの海を味わうことができたのは私たち実習官としてもすごい良い経験でありました。今回につきましてはその中でも13カ国16寄港地、日数にすると169日、中には海上自衛隊で初めて寄港するといった国もありました。
そうなんですね。大月さんは学生として遠洋練習航海に行かれたということなんですが、どのようなことをされていたんでしょうか。
もう私はもう実習幹部の立場でありましたので、護衛艦がどういうふうに動くのか、そういった運用のことについて学んでおりました。自分自身も今後どういう配置になるのかわからないという悩みも抱えながらですけれども、まずは海上自衛隊はやはり船、これが主体となって行動していますので、 もちろん自分が幹部になるという建前上、幹部の位置配置、さらには自分の部下になるであろう回想者の配置についてどういった風に見ればいいのかなっていうのを日夜訓練した次第です。また他にもいろんな寄稿地で、まあ、この練習公開自体が我々の実習機会であります あると何度も言われていたので、しっかりと多くのものを自分の目に焼き付けるなどして、いろいろな日本という国の良さ、または日本という国が世界ではどういう風に見られるのかというのもいろいろと見て直すいい機会でありました。ただ日本語っていうのがやっぱり通じないっていうのは最大の悩みでもありまして
そうですか。田川さんは、はい、朝霧の乗り込み員として遠洋練習航海へ行かれたということなんですけれども、はい、大月さんとは違いどういうことをされていらっしゃったんでしょうか。
私はですね、乗員として、実習幹部に対して、まあ、一応自衛隊としては乗員はみんな教官というふうな形で、幹部から、一番若い海士までに至るまで幹部自衛官に対して船乗りとしての生き方、あとは各配置におけるそういう、職務についてどんどんこう教育をしていくんですが、私もそのようにして、知識技量と、あとは船乗りとしての常識も、大月さんをはじめとしたいろんな実習官目に教えてきました。で、私は特に船務官員といって船の航行に関わる配置に、まあ、属してるんですが、そこで、無線での講話とか、あとは戦術一般に関することを教えていきました。他には実習幹部の訓練風景とか、各国を回った時に記録を取っていくんですが、雑誌とかもいろいろ載ってるんですけど、そういう風にのによく使われる写真、そちらの方を撮る写真係としても、仕事をしていきましたね。
はい、先ほど見せていただいたんですけど、大変素晴らしいお写真の腕前でいらっしゃって、ね、まるで市販の絵はがきを見てるかのような素敵な写真をたくさん、見せていただきました。お二人とも違う立場から遠洋練習航海に参加されていたということなんですが、ちなみに朝霧の艦内では、どのようなことをして過ごしていらっしゃったんでしょうか。
もう私実習幹部としてはですね、もう毎日実習の日々でしたので、もう勉強そして復習必死に動いてましたので、それ以外のことって言われると正直あまり印象がないかなってただですね、やっぱり船の中で実習だけでは息抜きができないので、ストレス発散に運動をしたりと、まあ、その運動や自分の趣味に没頭する人間がたくさんいまして、まあ、乗員の方からもその一人一人の行動がまさにいろんなことをやってるものだから、うん、一種の動物園みたいな集まりのようなお祭り騒ぎで活動してました、ね、
なるほど、そうですか。田川さんはいかがでしたか。
はい、そうですね、私はまあ、その実習幹部は本当自分たちのことにもう追い回されて、もういろんな人にあれじゃないこうじゃないって言って責められてたんですけど、私たちはもうただ普段やってることを教えるだけなんで、まあ、基本的には、まあ、ワッチを、見張りとかそういうのが各配置あるんですけど、そのワッチを、まあ、大体過ごして、あとはそのワッチの時に実習幹部の方にいろんなワッチ内での仕事とかそういうのを教えたり、各部の訓練を、まあ、ちょっと空いた時間とか教えれば大体基本は自由なので、まあ、その時間で、まあ、自分の中でちょっと写真がちょっと特殊な任務だったので、それの編集をちょっといろいろはしてましたけど、それ以外では基本的に艦上体育といって船の上上甲板というんですけど、外回りですね、走り回ったりして、あとは、まあ、自分はちょっとロードバイク乗るんで、ロードバイクをローラー台というやつに固定して中でハムスターのように走り回ってで、まあ、そういうふうなことやりながら、まあ、DVD も見たりとか音楽聴いたりとか、まあ、もう大体艦内の娯楽が少ないからですね、そういうのをしながら、まあまあ、160にちょっとを過ごしてました。
そうですか。なかなかストレス発散が大変そうでもありますね。
はい、
はい、いろいろなお仕事をされながらも、13カ国も行かれたということなんですが、それぞれ一番思い出に残る国というのは大月さんどちらですか。
そうですね、本当にいろんなものを見れたので一番っていうのは難しいんですけど、うん、まあ、やっぱり日本人観光客人気が高いだけに ヨーロッパなんかはすごいやっぱ景色も綺麗ですごい良かったと思うんですね。フランスなんかはすごい印象が深くてですね、ヨーロッパの その最初に行った気候地でもあったんで、はい、今までの温度差とか比べるとやっぱりまず北緯が上がって北に行くので昼夜の寒暖差とかすごかったのすごい印象に持ってます。またもうそうですね、そのレセプションっていうのを船の中で催すんですけれども、その高地ごとにその現地の人たちを呼んであのパーティーみたいな、我々の実習幹部も参加して、まあ、今私たちはこういう実習を行っていますっていうのを話してるんですけども、そんな中でも現地の方々は我々と比べてもう半袖で当たり前のように、私たちは寒いって震えてるんですね。そんな中のすごいなって思いました。やっぱりあとは現地の研修もいろいろ、やっぱりルーブル美術館なんていう有名なものとかもたくさんあって、はい、そんな資料でしか見たことないようなものが目の前にあったこと、やっぱり感銘をすごい受けましたね。それ以外でもフランスだけじゃなくていろいろあるんですけども、本当にもうちょっと回るの時間欲しかったなと思います。
高橋さん、はい、いかがでしたでしょうか。
そうですね、私あの昔からあのローマ人の物語っていう塩野七尾さんの本があるんですけど、はい、すごい長い間もずっと書かれてるローマに関する内容の本なんですけど、それを昔からこう読んでたからですね、ちょっとイタリアに関しては一番そういう印象に残ってて、で特に、まあ、今回入ったチペタペキアっていうところがですね、ローマの外交としてもすぐそこだったのでですね、もうこれはもうローマ行こうって言って時間が結構自由な時間ができたんで、その時も実習幹部2人と一緒に3名でローマ研修というかローマ観光行ってきたんですけど、もう一人の実習幹部の人がすごいもうローマ私と同じぐらい好きで、すごいこう2人で大興奮しながら、うわアウグストゥスのレディオだとかいろいろ回ってたんですけど、もう一人は全然もう興味もないんでとか言ってたんですけど、あまりにこう熱心に、私もちょっとラテン語も読めたりするんで、これがこれでねこれでねって言ってたら、そのうち興味持って、いやすごいすごいとか言って3人でご飯食べずにずっと夜遅くまで回ってたのがやっぱり印象に残りましたね。
あ、そうですね、はい、とてもあの印象に残ったお話をお伺いしましたが、すいません、いろいろお話を伺ってきましたが、最後に、今年の意気込みをお願いしたいと思います。
そうですね、まあ、今うちの船としましては修理に追われる日々で、まあ、非常に忙しいんですけれども、収益30年、最初に言われた通りシステム古くなったりといたしましても、バージョンアップのために頑張って大改造、その大きな節目に出会えたと、すごい非常に感慨深いものを感じてます。またその多くの機器を搭載して、またそのアサギリという船で皆様のために日本のために仕事ができるということに大きなやりがいを感じています。もちろんここに来ている私たちも含め、乗員一同この高いモチベーションを維持して観光を迎えて、この与えられた任務、そういったですねことにしっかり対応して頑張っていきたいと思います。
はい、ということで今日は護衛艦あさぎりから大月康夫さんと田川光平さんにお越しいただきまして、お話を伺いました。